皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本再生の時です。いよいよですね、なんか世界中追い詰められてきましたね。今までそのなんか元気よかった人たちもですね、まあこれは大変だと、えらいことが起きたと、日米欧ともにですね、みんなその真っ青になってきております。で、大体ですね、まあそういうふうなことを言ってるのはですね、その見通しの甘かった人たちで、まあ言ってみればそのこの10年ぐらいのね間にそのまあなんか非常に歪んだ、まあ経済学歪んだ政治を大真面目にやってきた人たちがですね、今途方に暮れてますね。まあ日本政府なんかですね、まあ見てればもう本当に目も当てられない状況ですけども、まあこれ日本だけじゃなくて欧米みんなそうですね、中国もなんかこれバブル崩壊始まったんじゃないんですか。あれはえらいことになると思いますよ。ですからもうこうなるとですね、まあ、世界中どの国がっていうよりもみんなそれぞれの国がですね、自分の国の未来をかけてですね行動していかなきゃなんない時だと思うんですね。私はやっぱり日本はですね世界で一番進んでると思います。すなわちですね、もうすでに軍隊もないし、それからそのあれですわ、金融のですね破綻もこれでとりあえず一旦はですね、まあそれで克服したわけですね。で、これから出てくる問題の整理は簡単で、役に立たないのはもう消えてなくなるだけですから、まあみんなもう一旦ですね、気持ちの整理はついてるわけですね。ところがアメリカでもヨーロッパでもですね、軍はあって、イラクやアフガニスタンでもう大騒ぎでしょう。捕まっちゃっても逃げられないでしょう。ヨーロッパだってですね、イラクは行ってないけどアフガニスタン行ってますもんね。あれもう地獄の状態になっちゃって抜けられませんもんね。だからこれ軍があってどうにもなんないでしょう。それからやっぱり今回の金融の破綻ですよ。サブプライムに端を発します証券化デリバティブズの破綻でですね、もうあれ身動きつかなくなりましたから、結局のところだから軍と金融とこの2つでですね、欧米はですね動けないわけですよ。で、中国もそうですよ。これでバブル崩壊すれば経済が破綻しちゃってですね、同時に軍が出てきますからね、それは軍と金融であの国もですね、もう右往左往ですね。まあ、そう考えてくるとですね、日本はですね、まあとりあえずその2つは克服したわけですね。克服したわけですから、非常に有利なポジションにいまして、私はいよいよですね、日本再生の時なんじゃないかなというふうに思ってるんです。で、大体こう見てますとですね、こう今元気の人たちってみんなこれ明るくてあったかい人たちですね。これはどんな業種行ってもね、感じるんです。で、明るくあったかい人たちっていうのはですね、やっぱりよく仕事が大体できるんです。よく仕事ができましてですね、でまあ、そういう人たちのこの明るさとあったかさでですね、まあ、いろんなものが、まあ、持ちこたえられてるっていうのは部分があると思うんですね。で、まあ、大体この権力の座なんていうとこ争ってるのはね、暗くて冷たい連中なんだね。まあこれやっぱこういう時代だったんですよ。暗く冷たい人たちが上に出てきた時代だったわけですから。でもまあそういう人たちがみんな尻尾巻いて逃げ始めましたんでね。で、しかしその明るくあったかい人たちは別に権力闘争やるわけでもなくて、へえなのってこう見てるわけですよね。えらいこっちゃなと思って見てるわけですが、その暗くて冷たい人間をですね、まあ叩き出そうっていうわけでもないわけですね。と暗くて冷たい人間たちっていうのはですね、誰からも相手にしてもらえなくなって、で結果責任だけ負わされるから、文字通り尻尾巻いて逃げ出すわけですね。ですからこうなると本当にですね、権力の座は空白になるわけですよ。なんか例えば今の自民党と民主党を見てましてもね、まあ総選挙やら民主党勝つんでしょうが、なんか民主党もですね、半分腰が引けててですね、なんかちょっとですね、大連立をやってですね、与党を少し経験してからとかなんかね、情けないことばっかり言ってるわけですね。要するに腰が引けてるわけですよ。で、来年になってですね、金融の破綻が広がって経済破綻が広がりゃですね、民主党だってお手上げでしょう。だから分かってるわけでしょ、俺たち行ったってうまくいかないと。だから逃げ回ってるわけですね。まあだからこんな感じでですね、そのまあいい加減な連中はですね、何党だろうが関係なくて、やっぱりね、腰引けちゃってですね、尻尾巻いて逃げちゃうわけですよ。で、結局ですから、まあそこまでやらないと、やっぱり時代は根本的に変わらんのでしょうね。明治維新の時のようにですね、誰かが誰かを倒すなんてことをやるとですね、やっぱりそのどっかで妥協が生まれて時代は根本的に変わらないんですね。だから今いる人たちがですね、まあとにかくみんないなくなっちゃうと。応仁の乱の時みたいに、応仁の乱の時の都みたいに、みんないなくなっちゃう。いなくなっちゃってから誰か入ってくればですね、まあそれは結構随分変わるんじゃないでしょうかね。なんかそんなことが今実際日本で起きていますね。で、私はあの未来の日本って昔からこうイメージが見えるんです。なんか変なこと言うようですけどもね、なんかそういうイメージって今までよく当たっておりましてですね、 例えばその97年に書いた本かな、風起の心っていうのを読んでいただくと分かるんですけどもね、私はやっぱりあの当時から観光と農業だろうと思ってましてね、まあ、ですから非常にその綺麗な日本がおそらくできると思うんです。で、ですから非常に国土は整然としておりましてですね、で、まあ、東京なんかはもう相当地方に人々は分散しておりまして、で、皇居は京都に行っててですね、まあ、首都東京は、首都の分はもう福島の山の中行っててですね、まあ、霞ヶ関、永田町は完全にあれ、もう取り払われてですね、広い公園になってて、皇居と一体になったらもう公園になっててですね、まあ、製造業は製造業で、まあ、匠の技を生かしたものもあるし、まあ、地域ごとに完結した農業とかですね、あるいは世界に売って出る農業もあるし、あるいは若い人はですね、まあ、大陸ですね、ユーラシア大陸は、まあ、この戦争があと10年ぐらいで収まるとですね、まあ、その後新たな、まあ、21世紀の技術を使った国づくりが始まるでしょうから、まあ、そういうものに向けてですね、まあ、随分日本の若者も、あるいは中高年の人もですね、まあ、海外に行く人もいるし、まあ、国内と海外行ったり来たりということでね、まあ、内外無差別でね、仕事をする会社も、まあ、随分増えてきて、で、結局だから、まあ、少子高齢化という時代にですね、日本は、まあ、ロハスな生き方、グレートコラボレーションでですね、私は軟着陸してるっていうイメージが前からこう、あるんですね。で、現実問題として、私、その前からその、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会を作りましょうっていうことを提唱してですね、私のホームページのところにもう何年も前から、その冊子が掲げてあると思います。ご覧になっていただいた方も多いと思うんですが、いよいよあれをやるときが来たような感じがするんです。私はグレートコラボレーションの話をやるときもちゃんとイメージがありましてですね、こういうなんか根本的に日本をやり変えようって話はいつ出てくるかっていうと、日本人全員がですね、天を仰いだときだっていうふうに思っていたんですね。すなわち、まあ当時、まあ2000年代の、2000年から2005年ぐらいの時期っていうのはみんないい加減だったわけですよね。あんまり先々のことを考えない。なんか小泉劇場に浮かれちゃっててですね。ああ、これは全然ダメだなと思ってて、どっかですごいしっぺ返しが来るだろうと思っていました。実際に今来てるわけですよね。不況と物価高に金融の破綻に政治がですね、うまく回らんと。ね、アメリカもおかしいと。一気に来ちゃったわけでしょ。で、同時にですね、金は出ると思ってましたね。もう一つの番組の中で言ってる通りですね、今金融の問題でどんどん広がってて、サブプライムに端を発した金融機関の経営不安が広がってますね。あれ、経営不安って広がれば広がるほどですね、金が必要なんです。株価が下がれば下がるほどですね、加速度的にですね、資金繰り厳しくなってくるんで、そうするとですね、もう大銀行を潰すわけいかない政府っていうのはですね、あるいは中央銀行って、株価下がって金融危機になればなるほどですね、加速度的に金を出せなきゃなんなくなるんですね。ですからこれからですね、もうそれこそ3ヶ月半年ぐらいの間に、ものすごい金額の金が出ると思いますよ。もうすでにですね、200兆円ぐらい金出てるわけですから、いや、それ来年になりましたらですね、桁外れの金が出るんじゃないんでしょうかね。じゃなかったら金融機関の経営支えられませんからね。で、潰すわけにはいかんのでしょう。で、支えるわけでしょう。だ金は山のように出るわけですよ。ですから、それハイパーインフレなんてね、桁外れになっちゃうわけですよ、ほっときゃね。で、そこへ持ってきてですね、これ中国バブル崩壊して、で、中国人がですね、一斉に売りかけりゃですね、金は出るんだけど、今度は物の値段が大暴落するわけですね。で、今度キャッシュに溜まっちゃう。で、キャッシュに溜まったって、それ何にも価値ありませんから、人々はですね、まあ、慌てふためいてですね、何が上がるんだと大騒ぎ始めて、食料を買ってみたり、燃料を買い占めてみたりね、もうなんか、デリバティブズって言いますかね、先物市場でこの金がね、金を買うようなことができなくなっちゃって、今度は現物の買い占めですよね。で、しかしその金をね、信用するかしないかって話になっちゃって、ドル持ってきたって何にも売ってやんないよなんていうこと、湾岸だっていつ言い出すか分かりませんもんね、これ。ドルの状況次第じゃね、本当にドルじゃ油売らないって言い出す日はね、目の前だと思うんですよね。まあ、そんなことになってくるとですね、今度はやっぱり、人々は生活をどうしようって話になってくる。まあ大混乱はね、まあ大体いつもそんなもんなんですよ。ハイパーインフレっていうのは珍しいことじゃなくて、いろんな国がその崩壊するとき最後よく起きるんですね。で、まあそういうふうになってきたときですね、私はやっぱりその金もあるし人もあるし技術もあるんだから、なんか積極的な投資をしなきゃいかんと思うんですね。やっぱ気分を変えてですね、ここはなんか新しい日本を作るという意味での投資をするしかないと思うんです。建設関係だってですね、今回のその、まあ、耐震偽装問題に端を発しましたね、建築確認の審査の、まあ、強化でですね、すっかり仕事なくなっちゃいましたよね。 あれ、まあ、いい悪いは別にしてですね、とにかく建築業界って携わってる人が多いんですよね。だからそんな業界が止まっちゃったらね、もう失業者の嵐ですよ、日本中ね。どうにもなんなくなります。だからそれ何とかしなきゃいけないわけで、まあ、そう考えてくるとですね、グレートコラボレーションの話の中に載っております、あれ、日本列島復元計画ですね。もうあれをやるしかないと思いますよ。日本列島復元10カ年計画ということで、まあ、どうせこれからクオリティの時代ですから、世界中少子高齢化、これから進んでいきますからね、もうそれはクオリティの時代になりますから、やっぱそのクオリティの時代をですね、確保するためのインフラ作りがね、今金かけてやるとしたら一番いいと思うんですよ。で、そのインフラ作りの基本は私は大掃除だと思うんです。日本列島ってもう170年ぐらい、ね、幕末の頃から汚し続けましたから、産業化でね、これを一旦ね、大掃除してですね、海と山と川と、ね、空気をずいぶんきれいにするだけでね、ずいぶん私はね、これから先生きる日本人はですね、役に、それの恩恵を被れると思うんですよね。だから公共事業なんてが一概に悪いってわけじゃなくて、要するに市場経済でやったってダメなわけでしょ？ PFI なんてやってですね、オリックスがね、偉そうにして PFI やりゃ、第1号で汚職事件じゃないですかね。贈収賄で院長も逮捕されて、オリックスも逮捕され。で、そもそも PFI やってるですね、イギリスなんかですね、もう PFI が破綻しちゃってるわけですよね。まあそんなんじゃどうにもならないわけですから、まあこれからですね、まあその辺をですね、全部こう考えるとね、誰が投資するのかっていうことに関して、やっぱもう一回ですね、まともな人間が投資をするというふうにしなきゃいけないわけですよね。そこをだからね、その頭切り替えてね、もう官でもですね、あるいは市場経済でもないと、まともな人間が投資をするというふうに変えていかなければいけないわけで、そのためのなんかこの人づくりっていうんでしょうかね、なんていうのかな、日本再建チームというのをですね、こう作らないとですね、こういけないわけですね。だから日本再建チームのこの組成というのがね、私はね、今すごく大きなね、課題になってんじゃないかなと思うんですよ。だから本当になんか仕事のできる人たち、で、しかも明るく暖かい人たちですよね。そういう人本当に呼んできて再生しないと難しいと思うんですね。おそらくこの放送を聞いてる方でもですね、うわ、もうね、世の中終わりだと思ってる人とね、やればなんとかなると思ってる人と二通りいるんだと思うんですね。で、もう終わりだと思ってる人はやっぱ思ってるだけでやっぱもうしばらくもそれでおしまいなんで、なんとかなんじゃないかと思ってる人が出てこない限り無理だと思うんですね。大体そういう人ってですね、やっぱりその世の中の大きな流れが見えていて、なんかこれから良くなるものは良くなると、まあしっかりそれ思ってるんだと思うんですね。だから今元気があるはずだ、あるんだと思うんですね。やっぱりそういう人たちをですね、まあ上手にこの出てきてもらってね、もう官だとか民だとかそう立場だとかいうことを超えてですね、ちょっとみんなでね、仕事できる人たちがですね、意識が高くて仕事できる人たちが集まって、日本を再建しましょうということをちょっと動き出さないとですね、もう難しいと思いますね。なんかこのまま放っといても、官もですね、民もですね、多分立ち直らないんでですね、今度はそのまあ量子力学の世界ですよ。量子を見ないと。原子、すなわちね、会社や組織の形だけ見ててもダメなんで、その中の量子、人がですね、元気のいいエネルギーを持った人がね、こう出てきて、なんかその形を作るみたいなことをやらないと、私はもう難しいんじゃないかなと、そんな気がするんですね。それでとにかく現場が分かってる人ですよね。その現場が分かってる人からいろいろ話を聞いて、どうするという話ね。大体そういう元気の人は前向きななんか考え方でなんかそれなりに皆さん案も持ってるでしょうから、こうすればうまくいくんじゃないのという案を持ち寄ってですね。で、大まかなその骨格を作らないといけませんね。それは経済も外交も全部そうですね。高齢化対策だってやっぱりなんかね、えいやじゃないけどもね、なんかやっぱり一つ方針を立てないとね、無理だと思いますよ。で、その上でですね、あれですな、やっぱり地方の人だよね。地方の人をみんな、ね、その代表を東京に招いてですね、で、どうするっていう会議をみんなでやらないとダメなんじゃないんでしょうかね。で、まあ、それである程度骨格できたらね、まあ、選挙でもやって、これでどうですかと国民に聞いてみるというようなやり方でしょうね。だからもうなんか、当然、まあ、解散総選挙あるんでしょうけども、もうおそらくですね、今のメンツでいろいろやってたって何もできないと思いますよね。まあ、それなりになんか皆さんね、気張ってやんでしょうが、まあ、土砂崩れのようなですね、時代の転換が来たらですね、やっぱそれはみんなね、腰抜かしちゃうと思うんですね。今言われる上にいる人たちは動けなくなりますよ。当然マスコミも何もね、機能しないしませんからね。まあ、その時のことを今からよく考えておかないといけないんじゃないかなというふうに思います。でも私はこれはいいチャンスだと思いますね。本当に一番上からですね、やっぱりみんな人を入れ替えてですね で、まともな人が出てくるように仕組みをちゃんと作っておけばですね、 まあ、それでちゃんと機能するんじゃないんですか。やっぱり平成に入りましてですね、やっぱ昭和の余韻が残る中でね、やっぱり日本人はどうしていいか分かんなかったんですね。どうしていいか分かんなかったから、やっぱりね、暗くて冷たいやつが上に出てきちゃったんですよね。だからまあそれがこう自然にね、今こう去っていきますので、これいいチャンスですから、これは全部入れ替えたらいいと思いますね。でも外国はおそらく何も手も足も出せないでしょう。で、日本がそうやって変わるとですね、外国も日本を見る目がおそらく変わってくると思いますね。もうヨーロッパやアメリカの連中ももういろんな意味で力がありませんから、外交は本当に二国間でやらなきゃダメですね。仲のいい国をですね、まあ探していくような形で、オセロじゃありませんけどね、まあそのどことどこをですね、やっぱり一緒につないでいくかというような、そんなことを考えてね、やっていかないと難しいと思いますね。なんて言いますかな、なんか仕組みに乗っかってですね、あるいはイデオロギーでですね、外交やろうと思っても、これ当面は全く無理なんじゃないんでしょうかね。あとやっぱり注目されるのがアメリカの政治の行方ですね。あれどうなんでしょうかね。やっぱりロンポールでしょうかね。そしたらもう連邦通貨も、ドルも廃止ですからね。でもまあ廃止せざるを得なくないかもしれませんね。あのまま言ったらね、廃止せざるを得ないんじゃないかな。どうにもなんないでしょうから。まあでもそうやって本当にその一つの時代が終わった後ですね、まあ、やってみようと本気で元気のいい人がいるっていうことがね、やっぱりすごいことでね。まあ日本のその霞ヶ関永田町見てもね、ああいう人やっぱいませんわな。あれはだからやっぱアメリカのね、そういう意味では底力ですよ。ああいう人がまだちゃんといるんだからね。まあでもいずれにしろですね、相当大きな痛みとですね、まあ衝撃を伴わないとアメリカも変われませんから、まあそう簡単にはね、なかなかその時代の形がね、次の時代の形が見えてくることはないんじゃないかなというふうに私は思ってんですね。さあ、それで本当にその日本列島復元という形がね、一番いいと思うんですよね。で、いろんな技術ありますから、で、いろんな人がいますんで、で、具体的にこの地域ごとにどうしようかっていうことをみんなで考えてもらって、で、その受け皿ですよね。地方をその再生するための地域ごとの受け皿を地元で作ってもらわなきゃいけませんね。私は今回の市町村合併はやっぱり失敗だったと思います。市町村合併したんですが、結局何も決まらなくなっちゃったですよね。今までそのバラバラやってたのをですね、形だけ一つにしたわけですから、なんか決めようったってお互いに遠慮しちゃって牽制しちゃって何にも決まりませんわね。これじゃ地域おこしも減ったくれもないんでですね、やっぱり元のタイに戻すしかないんじゃないかな。さらにその元のタイに戻すといってもですね、もう人がいないところじゃ始まりませんので、とにかく我が地域を何とかしようという人たちが出てきたところからね、まあ、順番になんかやっていこうということでしょうね。まあ、あんまりこのね、えげつない人たちはもう生きていかれないでしょうから、暗くて冷たい人間たちは、これから表に出てこれないでしょうから、まあその、だから中央の方でもしなんかね、温度取るなら、すごく明るく暖かくやらなきゃダメですね。明るく暖かくやれば、暗くて冷たい人間はなかなか表に出てこれなくなりますので、まあそうやってその連中牽制しながらですね、ちょっとまともな人たちでですね、世の中のやっぱりその仕組み、骨格をちょっと作ることをやらないとですね、来年はいかんともしがたいようになるという気がいたしますね。まあ本当に明治の頃もそうかもしれませんけども、本気になってやればね、結構いろんなことを日本もできるはずなんですね。少子高齢化と言いますけどもね、まあ人はいるわけでありますから、それなりなんか動けばできるし、まあ大体5年で勝負つくんじゃないんでしょうか。なんか始まれば本当に早いですよ。サブプライムだってですね、この3ヶ月だもんね、3ヶ月でここまで来たわけですから、今ものすごく時代が早いんですね。だから本気でやれば私は結構いけるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、本当にだからそうやって、力を持って、でそしてまあ明るかったか人たちね、その人たちをまあどうやってこの集めて表に出して、それで一つのまあ力にするか、その辺がですね、本当の日本のね、今の本当の一番重要な知恵の絞りどころのような気がしますね。まあそういうのをこうやっぱりちゃんとできないとね、来年はですね、もうどこを向いてもお先真っ暗だと、権力に残忍人たちも逃げ出しちゃってですね、もう誰もいなくなっちゃってですね、わあどうしようというところまで来ると思いますんでね、まあその時のことを考えておいた方がいいような気がします。それからやっぱりみんなの生活はやっぱり友達ですな。友達がいないとどうにもなりませんね。利害損得だけじゃもう誰も付き合ってくれなくなりますし、やっぱ大都会危ないですね。東京はソドムの街ですよ。聖書に出てくる崩壊するソドムの街が東京ですわ。あれはもういけませんわ。なんかですから皆さんそれぞれ本当にですね、大丈夫なのかどうかね、よく確かめて、ご自身たちの未来を自分で作るとい というイメージを持っていただかないと難しいと思いますね。で、あと本当に年金生活者とかね、弱者の方たちは本当大変ですわ。でもこれもやっぱりもうハイパーインフレになったらですね、やっぱそういうね、お年寄りとか、あるいはその固定給もらってる人たちが一番大変になることはもう昔からもう明らかなんですよね。だから本当にそれぞれが役割を果たしながらみんなが生きていける仕組みっていうのを作らなきゃいけないし、その前提としてお互い必要とされている仲間をね、求めていかないと難しいですね。孤独だったら本当になんか大変なんじゃないかな。孤独であることが一番のリスクのような気がしますね。まあそんなことでいよいよですね、ここまで来たら来年は日本再生の時ですね。ここでなんかね、起死回生をやらないとね、いけないという時になったんじゃないかなと思いますんでね、皆様それぞれね、頑張っていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本再生の時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。